レッツ追求ザ牛肉。この番組はお肉について深く深く深掘りしていく肉専門番組です。それでは今回もお肉の世界を深掘りしていきたいと思います。ゲストということでザ肉屋、ザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
はい、ザ肉屋 D です。
はい、まだ D さんということで、
正体分かる人は分かるし、分からん人は分からん
っていう、そういう感じで。だいぶ分かってきてるみたいですけど、一応この番組では D さんという
か、知ってるぞとかで出ます。
皆さんご存知ですね、やっぱりね。
それでもまあね、やっぱりこう D であるがゆえに喋、りやすいなっていうのもあったりするんですよ。
はい、
そうですね、あんまりこうもろにね、どこそこの社長とかって言うと、お前ええんかそれ喋ってみたいな話になってくるから、はい、やっぱり深掘りするのが目的なんで。
そうですね、はい、D さんということで、はい、まあ、まずはこの今回も深掘り、ね、していきたいと思うんですけれども、はい、さっき打ち合わせでオリンピック見てますかって聞いたら、衝撃の
見てない、
見てない、
あることすら分かってないみたいな
ええって言われて、
だから今朝ね、その、はい、出社した時にね、
はい、
朝だからあれ6時前ぐらいですかね、だから何人かは来てるんですよ、
はい、
で、わ、今日何曜日と言ったら月曜日です、
はい、
あれ、今日って月曜日って、そりゃそうやわな、昨日休んでるわなって言うねんけど、その感覚がもう完全に麻痺ってる。
うん、最近ですか、それとも、
もう全体的にね、日曜日とかにも予定入ったり、
曜日感覚はね、
あれだから土日と肉焼くイベントがあってね、
はい、
暑い上に暑い炭の前におるみたいな、
外ですか、それね、
あれで一気に狂った、
ちょっと熱中症、ちょっと冷たいものが今あります
ありがとうございます、ありがとうございます、
それでこう、進んでもらって、うん、
あれでかなりね。
そうですか。
そうやね。箸も足れへんわ、いうぐらい、こう、指つったりとか。
ちょっと危ないですね。
ちょっと危ないですね。来てるなと思って。
はあ、もう、外のイベントは、まあ、夏はね、イベントありますけれども、大体外ですもんね。
そうなんです。何が嬉しいって、暑い時に焼くんやろな。
炭火で。
そうかき氷でええやんって思うねんけどね。
肉焼く、一番暑いところですもんね。
う
ん、
そうね。
ああ、じゃあ、そういう状況なので、ちょっとオリンピックがあったのが、ちょっと飛んでたと。
飛んでますね。
もう昨日、おとといだったかな、柔道がまあ盛り上がってですね。
あら、全然僕、柔道ずっとやってたから、柔道見たい。
あ、そうなんですね。
うん、
いつ頃されてたんですか、柔道は。
中学校から大学。ほんで、大学出てからちょっと増してから、それこそ教育委員会に面接行って、はい、コーチのちゃんとその手続き取って、某、中学校に、
はい、
コーチで。コーチで。
あ、そうなんですね。
ちゃんと準地方公務員みたいな感
じ。すごいですね。
あの時、全国優勝、しましたよね。
そうなんですか。じゃあ、その柔道、まあ、見てと思ったんですけど、今回団体戦があって、階級をこう、違う階級の人が対戦してたんですけど、何キロ級、まあ、例えば70何キロ級とか、90キロ級とか、はいはい、階級違うと、やっぱり全然違うもんですかね、
全然違いますよ。
違いますか。
うん、一番重たい階級とかになるとね、やっぱりその階級の、やっぱり、体格っていうのがあるからね。それでもやっぱり、近代柔道はどうなんやろうな。やっぱり、小さい人でも思いっきりやれる人はやれるし、どんどん進んどるよね。いろんな、戦い方っていうかな。
そうなんですね。だから階級違って勝ったんですよ、まだ女子の。
あり得ると思います。
そうなんですね。もう見るからに体型全然違う。
違うのにね。
勝てるんだ。
やっぱりそのスピードであったり、やっぱり難しいね。まあ、言うならね、小さい虫ってなかなか捕まえれないでしょ。大きいやつパン働けるけどね。ああいう感じですよね。
大きい方からすると。
すると。
小さい相手になると。
すばしっこいのがね。
ああ、うん、スピードがこう違う。うん、なるほどね。いや、もう熱い戦いで、ちょっと深夜にはなりましたけど。
そうね。ちょっと。
見てなかったですね。
見てないですね。もう、倒れてますね。
そうですね。そういう状況なら。うん、じゃあイベントでお肉を焼いて、たくさんの方が。
そうですね。
うん、楽しまれたと。
そうです。盛り上がってましたね。土曜日は、姫路の方。
姫路。
すごいね。海の旗で。
はい。
すごい綺麗なとこで焼かせていただいて。それは50数人の、
はい、
バーベキューを、私がまあ、 役っていう、おそういう、
50人分ですか、
50人分
すごいな、
うん、まあまあ、それもあるんですよ、一人で50人分って思うんだけど、焼き方があるんですよ、
あ、焼き方で、
焼き方がその一枚焼いてたらやってられへんねんけど、僕らブロック焼きとか、
前回ね、
これまた別の時に、
そうです
ね、そうだね、だ前回もブロック焼きの話はちょっと
少し出たんですよ、
ね、はい、だからまあそういう、うん、
なるほど、
また深掘りしていったらいいかなと思います、焼き方があ
るんですね、で、日曜日もイベントがあったりと、
これサンダーよね、
サンダー、
あ、サンダー、サンダー牛フェス、
サンダー牛フェス、
うん、なんたらこれなんていうの、あの駅から出たところの広場みたいなとこ、
以前ペデストリアンデッキって
以前やってんね、はい、僕それで覚えとってん、その用意はあのペデストリアンデッキ
言いづらいですね、
ちょっと言いにくいやつ、ね、
そうそう、で
今
キッピースクエアに、はい、名前変わりました、
変わったよね、
変わりましたよ、
それ知らんとね、
結構前ですけどね、
その方が言いやすいね、
そうですね、キッピースクエア、うん、ペデストリアンデッキでこう一生懸命覚えたもんで、それが残ってるのは私も残ってます。
残ってるね。
はい、今、キッピースクエアになる。そこで、イベント
を。イベントを、サンダギューフェスいうのをね、やられてて。はい、それはもう、主催が全く別なんで、僕なんかお手伝いの口。うん、
ああ、
そうなんですね。丸焼きってね、こう、串刺しに、桃の。
はい。
あの塊を串刺しにしてそれをグリングリン回しながら焼いていく
と、すごい、
なかなかね、
迫力ありますね、
迫力はありますね、
なかなかそういう見る機会ないですけど、じゃあ三田牛に特化した、
三田牛に特化した、
おお、うん、そうなんですね、
三田牛やけど、うん、まあこれもまた深掘りしていきましょう、
そうですね、
ゆくゆく
ゆくゆく三田牛は三田牛でやっていくと、まあ牛にもその品種、まあ、三田牛ありますけれども、うん、全国各地こんないろんな品種があって、まあ名産というか特産というか、
これまで話せば結構長いんですけど、大きくね、大きく考えると例えば日本国でしょ、
国、はい、
国で、まあ、作られたものなんで、うん、国産牛なんですよね、
国産牛、はい、
だここがね、大きく見ると国産牛なんですよ、今度国内産、国産にうちって、
はい、
国内産、
国内産、
これがね問題で、例えば海外の、
はい、
牛をね、
うん、
まあ、こっち側にまあ持ってきて、その海外の品種を、はい、まあ、産ませました、はい、それを最終肥育地日本で、
はい、
で最長肥育地、最長っていうのはその、はい、いかに長く肥育してるかっていうことで、はい、国産になるんですよね、海外の品種であっても、
なるほど、はい、
でも国内産っていうのは、
うん、
この国で生まれてこの国で育つっていう、うん、これが、うん、国産牛、国内産牛、
ね、国内産牛になる、うん、
この違いないと
難しい、
そう
なるほど、
その大まかな中にまた区分があって、はいはい、例えば国内産牛の中には、和牛と呼ばれるもの、
はい、
であと交雑っていうね、その掛け合わせのもの、
はい、
であとは基本的な乳牛なんよね、でも乳牛ってメスしか、
うん、
牛乳いうか乳牛にならへんから、はい、オスは食べる方にもあるんですよ、
なるほど、
だからそれホルスタイン種です
ね、はい、
これも去勢って言って、はい、去勢されたものを、はい、まあ、肉用牛として、はい、これはホルスタイン種、
はい、
乳牛やね、
ま
あ、こういうのを、まあ、総称的に国内産牛、国産になるわけですね、
はい、
で今度和牛、
和牛、
みんな和牛和牛って言うんですけど、はい、これがね、うん、4種類おるんですよ。
和牛に4種類ある。
うん、
はい、
で、これをね、名前言うたとて、絶対覚えへんから、はい、まあ、簡単に言うと、
はい、
もう体中真っ黒毛のやつ。
はいはいはい、はい。
ほんで、まあ、赤いやつ。
赤い、はいはい。
巣のあるやつ、ないやつ。
あ、
この4種類と覚えとってもうたら。
ああ、
だから。
黒毛和牛とか言ってる。
まあ、言うてんのが黒毛和種なんですよ。
あ、和
種。黒毛和牛じゃなくて、ほんと正式には黒毛和種。
和種。
そう、体真っ黒毛のやつね、
はい、
で褐色、
はい、
褐色和牛っていうのが、うん、まあ言うたら赤牛やね、
赤牛
だ、これがまあ体ちょっと赤っていうよりも茶色、
茶色、
赤に近い茶色やね、
はい、見覚え
で、あと、まあ、黒い、基本黒なんやけど角があるやつとないやつと、
ほう、
これがまああると、
はい、
でそれぞれね、こうあるんですよ、基本的に 黒毛和種以外は基本は赤身なんですよ、
うんうん、
だから今ちょっと流行っとんよね、
はい、
あとそんなに量産はされてないやろうなっていう状態、でやっぱり主流になってるのが和牛なんで、和牛、和牛じゃなくて黒毛和種、
はい、
でこっち側になって今度黒毛和種の中に、田島牛っていうの
が、ね、ああ、はいはいはい。
これが兵庫県の中で生まれて、兵庫県の中で育ってる。で、これ、よそには行かないんですよ。
はい。
というのはどういうことかというとね、まあ、言うたら、オスが当然、種を持っとるわけですよ、うんうん。その種をメスにつけるわけですよね。
はいはい、
これ全部もう、種っていうものは、冷凍保存されて、管理されている状態、
精子ですね。
そうですね、
はい、
だからその外に出ないんですよ、
うん、
県から外には出ない、
出さない、はい、
だから初めから、去勢されてないやつが、まあ、ポンと生まれたとしますよ、これはもうすぐ去勢に変わるんですよね。だからその男のままそこで生きてはいかないんです、男のまま生かすと、はい、それそのままブーンってよそに行ってしまって、また種付けると、これやっぱり話変わってくるから、
ね。
だから、何故やっぱり神戸ビーフにせよ、三田牛にせよ、はい、そこまでやっぱりこの、強いかっていうか、その、クローズアップされるのかっていうのは、ブランド力があるっていうのは、そういうやっぱり、元牛の田島牛っていうものが、そこまできっちりしたもんであると、はい、いうことなんです。
なるほど。
混ざりけないっていうことですね。でそれが、まあ、なるんと、まあ、三田にいて三田牛もある、その元牛が、田島牛っていうのがね、
は
い、あるから言うと、何故ほな優れてるかっていうと、はい、大体その30、
うん、
そうやね、30ヶ月以上、
うん、
32ヶ月、35ヶ月っていう、長い年月を肥育される、
うん、
買い込むっていう、
ね、
だそれ、普通の牛でやると、
はい、
大きなりすぎるんですよ。これどないすんねんっていうぐらい。
あ、そうなんですね。
でも、田島牛ならないんです。まあ、それはどういうことか言ったら、やっぱり凝縮された、その、筋肉質。まあ、言うたら、スーパーモデルみたいなもんです
よ。なるほど。
ボテってなって、ちょっと待てよ、みたいなんじゃなくて、
はい、
ギュッと閉まってですね。ギュッと閉まって、
出るとこは出てて。
出て、みたいな。
はあ、
そういう、やっぱり。
バランスが。
うん。そういう牛なんで、やっぱり、どういうかね、油質から何からっていうのがやっぱ優秀であって、やっぱりその国内では最高なんやろ、
最高、うん、昔からそうなんですか、田島牛は昔からそういう
のね、これ調べたら、いっぱい出てきますわ、読むん嫌なるほど、で僕もその読むん嫌なるぐらいやから、
はい、
一般の人なんかなおさら嫌なんやと思うんやけど、要は初めから牛肉を食べてたわけじゃなくて、
はい、
あれやっぱり開口以降ね、明治開口以降なんやね、
はい、
まあ、それまでに自分だけ食べて元気になろうとした人は おったっていう文献的なことあんねんけど、
はい、
見たわけじゃないから知りません、食べたら元気出ますわ、
はい、
当時その野菜や米やなんかこうね、はい、なんていうの、枯れそうなもんばかり食べとったのに対して肉バーン食べたらごっつい強なる、
はい、
それが戦なんかしよう思うなら肉食べてる方が絶対強いやろみたいなね、
そうですね、
だからそんなんはあったようななかったような話は書かれてるけども、やっぱり明治開港以降に牛をやる、だからもともとね、農耕用のその例えば畑耕すのにこうやってこうなんちゅうのこう
器具をつけてね、
やるので、やっぱり農耕用耕す用の、
はい、
まあ、言うたら、
労働力、
ね、労働力として、その牛をね、
はい、
やってた。
うん、
それが、ま、食べるわってなった時に、この、育てようってなってもね、
はい、
そもそも、そんなボデーンとごっつい、今みたいな大きいもんじゃないから、
はい、
どないしょ大きなんねやろ、
はい、
いうので、やっぱり、いろんな配合、海外から入れてきたものやら、なんやらやったら、
はい、
暴れ散らすやつやら、いろんなもん、まあ、軽く書いてある話ですよ。僕見てないけど、
はい、
でもそうなんねやろなっていう、その配合の仕方によったら、とんでもないことになりよったと。
そうなんですね。
はい、そんな中に、もうどうしようって、もうわけわからんわって言うたときに、
はい、
何やろ、兵庫県に4頭だけ、
うん、はい、
田島牛が全く純血で存在したと。
はい、
その種から、はい、その今の黒毛和種なんていうのはなったっていう、これもうどうなる、一説なのか真実なのかは僕も読んだ話やからね、そういうふうなことは言われてます
ね。そうなんです、4頭、
うん、で 兵庫県下はその4頭から始まって
る、ね、始まってると。はあ、それがこうずっと受け継がれてきてるんですか、
そういうことになりますね。要はその近親交配になりますよね、だから余計大きならへんのもあるんやけど、やっぱりより血は濃くなってる、いう話やね。
そうなんですね、うん、それがもう大事に守られて、
そうやね、
繋がってきて、うん、で田島牛からもう三田、そうだけど三田牛という形に。
三田牛、これがね、三田牛も神戸ビーフも牧場にはいません。
牧場にはいません。
牧場にはいません。これ覚えておいてください。三田牛も神戸ビーフも、その何やらかんやらでブランドの牛ってすべて、牧場にはいません。
どこにいるんですか。
肉になってからやね。
肉になってから、うん、ブランドの名前がつくんですか。
名前にする。
ほう。
だから例えば牧場におって、お、これが神戸ビーフかいと、いやいやいや、実際その、まあ言うたら土地して、解体して、厳選な審査によって、
ほう、
神戸ビーフとか三田牛貝とか、
は
あ、いろんなものになっていくん
で、ね。そうなんですか。うん、
これが足にも棒にもかかないと神戸ビーフにならないんですよ。
ええ。
ならその、違いました、みたいな。神戸ビーフになるかもしれない。知れないっていうのが牧場にいるわけです。
なるほど、うん。あ、じゃあもう、神戸ビーフとしてそこに何十頭といてても、中にはこう基準満たしてないとならないので、ならない、うんうん、その時点ではまだ、そういう名前はついてない。う
ん、ついてないんですよ。つけたて、ええ、いや、やっぱり嘘でしたみたいな話になるから、その時点ではもう、田島牛を肥育してますよっていう、
そういう
ね、あるいはこの、こういう牛を肥育してますよっていう、
うんうん、その中でいいのが特にこう、そういうことね、育ったので、
三田牛貝とか、そういうのがこう、
ね、なれると。
なれると。
あ、そうなんだ。だ
から牧場には、ブランド牛は いません。ブランド牛にショートはしてるけど。
隣で写真撮って、今日は三田牛の写真撮りましたと、まだ分からない
です。まだ分からないです。
そうなんですね。
実際、どうかな、あの時は、どうなんかな、うん、あの時はどないなってんのやろ、例えば農業祭りの時の、農業祭っていうんかな、あの時に三田牛の競りがあるんですよね。
ありますね、牛の競り
ってありますね。まあ、三田牛は OK やね。三田牛は OK やね。
ここで長く。
いや、三田牛は極端し、等級が、下であっても、三田牛やから。
三田牛の中での。
うん。で、その中で等級がより、高いもの。
うん、
が、これが三田牛貝やからね。
あ、一番トップが。
トップいうか、まあ、トップに近いとこ何番目みたいな。
ああ、なるほど。
発生率は高いんですよ。基本的に三田牛貝の発生率。
あ、そうなんです
ね。今の現在の、やっぱり、肥育の技術がやっぱり進歩してるんやね。
そうなんですね。育て方でそうなっていくんですね。
なっていくんやろね。
へえ。それは見た感じでは分からないんです。外から見た感じでは分からないんですよ、まだ。
ああね、油の質やね、残りやすい油なのか、
うん、
どういうかね、消えやすい油なのかっていうのが。
口の中で。
口の中というよりは、もう言うたらそのもの。
そのもの。
うん。だからね、よくあったんが、その昔ですよ。20年ぐらい。
はい。
だから、五等級っていう最高峰の値段に衆議相場がやった生態やね。だから言うたら農業祭りで買った牛。
うんうん、
五等級のつもりで買ってんのに、はい、肉になったら二等級ってどういうことやねんみたいな。そういうことになるんですよ。だからね、生産者は、すまんかったなって言うねんけど、いやいや、ってあんな立派な牛育ててもらってっていうのは、やっぱり、そんだけの肥育期間に、体がそこまで増大してる。で、差しがあろうがなかろうが、もううまいんですよ、それは間違いなく。でも、見栄えは、差しとか全然ないやつやから、こんなん三田牛ちゃうとか言って、けなされたこともあるんですよね、店先で。ただ食べてみろと。今まで僕、5や思って2やったっていうのを、僕、それ、今まで最高に美味しい肉やなって、僕、未だに思ってるから、だからあんまり高いから美味しいとも限らんけりゃ、サシが多いからどうやねんっていう。
ってわけでもないですよね。
だからもう、基本的には、宇治より育ち、あと、やはりどういうかな、 どういう気持ちでそれを育ててきたかっていう形で、その形となってるか、やっぱりしっかりと育てられて体が大きくなってるのは差し関係なく、やっぱ味があるね。
そうなんですね。
そういうことだよね。
それよく運動してるし、ストレスもなくということなんですかね。
運動もね、もう刺す人はなんかその散歩みたいなの刺したりとかいうのはあるんやね。まあ歩いた方がやるね。人間も歩かないお腹すかへんしね。
筋肉もね、ブヨブヨになります
からね。
その筋肉の運動やっぱり、
適度な運動いりますね。ストレスとかもあかんしね。
昔テレビでその乳牛にクラシック音楽を聴かせて、なんか乳の出が良くなるみたいな話を聞いたことあるんですけど、やっぱりそういう牛さんにも音楽聴かせたり、そういうなんか気分転換とか。
これね、牛になったことないから分からへんやけど。
分かんないですけど。どうなんですか、
ね、心地の良い振動とかね、はい、音とか、
はい、
僕はあるんじゃないかなと思う。人かってそうじゃないですか。はい、何気なく、いい感じに、例えば音楽聴きながら運転して、だんだん飽きてきてちゃうのに帰ってみたいな。だから、はい、寝るときはこれ、起きてるときはこんな感じ、ね。
ちょっとリズム出るとか。
うん、同じ、だから、ご飯でもそうなんよね。同じのを食べさせて、ずっとこう、お腹空いたら食べるって言うねんけども、朝昼晩メニュー変えるとかね、面白いのあってもありかなって、
ね、
まあ、怒られますけどね、今言ったら。難しいこと言うなと。
まだ D さんですから大丈夫、ね、
そうそうそう、
はい、なるほど、ひょっとしたらそういう影響もあるかもしれません、
ね、うん、あるかもしれないけど、人も牛も生き物としてね、考えたら同じようなことなんでね、
そうですね、
気に入らんもん食べたのはやろし、
そうですね、やっぱり好きなものね、でも好きなものばっかりでもやっぱりよく
ない、
ね、
中にはあるんですよ、なんでトウモロコシだけ避けて食べてんねやろっていうのが あるみたいですよ、
へえ、そうなんですね、
やっぱり変わるんですよ。だから、同じ時に同じ系統のもの、血統のものを導入したとですね、同じ2頭。
うん、
片や優秀な成績やね、5等級がパーン出てるのに、片一歩なんでこれみたいな感じで、やっぱり違いが出てくるのね。
ちょっとまあ性格もあるかもしれませんね。
性格やろね。
ね、
性格やろ、絶対食べへんわ、みたいな。
ちょっとこうね、うん、違うものが好みだったかもしれませんね。D さんは音楽とか聞かれるんですか？
音楽聞きますよ。
ああ、好きなジャンルとかあるんですか？
その時によりますわ。
その時？
その時に。
うん。気分によって選ぶ。
もうそのね、もう、うわーって、こう、なんかもう、スイッとした時なんかヘビーメタ？
あ、ヘビーメタ。あ、来ましたね。ヘビーメタ。パワーバードが出ましたね。
だからその、
メタルですか。
その、で、もう高校ぐらいに聞いとったやつ、
はい、
レインボーとか。
あ、レインボー。うん、
まあ、みんな知ってるとかでバンヘイレンとか。
バンヘイレン。
うん、あ、これをガンガンに。
あ、最初にレインボーが出たのが嬉しいです、私は。リッチ・ブラックモアが、ロリー・ジェームス・ディオと、コージ・パウエルと、うん、組んだ。
ね、
1枚間違いますけど、2枚目から、うん、もう名盤ですから、あれは。
いやと思います。
2枚目、3枚目は。
とか、あともう、今、現代のやつはどんなんかなとか。あ、
今のは聞かないですか、バンドは。
ん？
今のバンドは。
今のバンドが僕、よう分からへんねんけど、ハロウィンぐらいかな。
ちょうどハロウィン来て
る。ほんまに来てるよね。今気づいたけど。
ハロウィン来てました。
ハロウィンいいですよね。
ハロウィンいいですね。うん、今ツインボーカルになってますから。
あ、そうなんや。
マイケル・キスクと。
そうね。名前とか言われても全然分からへんからね。
2枚目のアルバム、キーパーシリーズの、アイボンアウトとか、ドクター・スティンとか、うん、あの時のボーカルと。
今言うとこと何のことや全然分かってないから、ね。だから、やっぱりその、僕が思ってる、例えば牛肉の話もそうね、専門的な話、例えば牛って、四つ足なんですよ。ぐらいから話せなあかんと思うね、本番は。ハロウィンって何の話今してるって言ったら、バンドの話、
バンドの話。パーティーじゃないですからね。
そう。
はい。
だからそのぐらいからいかんと、
多分。そうか。
そうやねん。
つい私もメタルっていうパワーワードが来ちゃうと。
で、ヘビメタってなんやねんっていう話になってくる
ね。そうですね。
あれなんなん？僕未だに知らないヘビメタ
ル。ヘビメタル。
何がメタルなの？
メタルね。
声の
難しいですよね。
声がキンキンやからメタルなのか、
違うんですね。
あれのそのハードロック、
ハードロック、
パンク、はい、あのヘビメタ、この違い何、とか言われても僕説明つかへんから、
難しいんですよ。まあ見た目も一つね分かるんですけど、まあそれは品種みたいなもんですね。あの黒毛なのか赤毛なのかっていう、
それを分かりやすくいかなあかんよね。
うん。うん、トサカなのかのロン毛なのか、
僕ら結局なんか今日みたいなもう真っ黒毛のやつ、赤いやつ、角のあるやつないやつ、
そうそうそう、
この4種類が和牛ですみたいな、
そうですね、
そのぐらいでいいか
な。そうですね、いやーなかなかこれは奥が深いというか、うん、ちょっとバンドも絡めながらいっちゃうと、
バンドもだからここ最近聞いてるんは、あの夏やからチューブとかサザンとか、
結構幅広くいくんですね。
あのスポティハイの広告入るやつで聞いとうからね、邪魔やな今って、急になんやねんみたいな
入ってきますけど、そうそうそう、3曲に1回ぐらい入ってきますけど、
あれであの好きなやつをこう聞いていく、
なるほど、
昭和ってやったらこうやって出てくる、
いっぱいそれ出てきますね、作ったりします。
そんな感じ。
おお、じゃあいつかちょっと音楽の時間もあってもいいかもね。
僕が、
はい、
あのその言うたらね、この D っていうものが出てきて、はい、ええー、よって例えば視聴者の人がね、あのおっしゃっていただけねえたら何なと、何なりと、あのネタ的に
幅広く
だから今回もね、そういうテーマね、牛の、まあ、品種とか、その違い、
はい、
なんていうのをこう話したんやけど、もっと深掘りするのにこんなん聞きたいとか、あんなん聞きたいとかっていうのを、視聴者が寄せていただいてこう、一体で作れたらめっちゃ面白くなんねんけど、ネタいつか尽きるぞみたいな、うちの話ばっかりわーわー言うぞって、
ぜひ皆さんのメッセージをじゃあ
欲しいですね、
こんなこと聞いてみたい、コアな質問でも OK です。
コアな質問でも、まあ、答えれることにな
る答えの範囲で、
まあね、あんまりこう踏んだらあかんとこ踏んだらえらいことになるから、はい、
あ、そうなんですね。
そう
あ、じゃあまあ質問するかは分からないので、そのあたりは
ね、
あの見てもらって、そのあたりは、あの判断してもらって、
そうだと思いますよ。バーッと出て、やっぱり聞きたいなっていう、今回もだから何点かね、あのザーッとこう出していただいた中、はい、あの息子と娘に、この中で聞きたいやつがどれっていうので、あの2人が合致してたやつを題材にあげたみたいな感じなんね。
そうなんですね。今回は牛の品種と、ね、特徴、和牛国産牛の違いと、
あと食卓に行くまで聞きたいですかね。
あのボーンとお肉になってますけど、
うん、
最初からこの状態じゃないですもんね。
ないんですよ、だから食肉、まあ、だから言うたら解体してしまわんとお肉にはならない、
ならないですね。
その時点でまあ言うたらあの骨がついた状態まで、まあ、あのセンター、このセンターっていうのが、まあ、言うたら土地区解体を行うところなのよね、でセンターで枝肉までになりますわ、でそこまでの管轄が農水省、
ほう、農水省が管轄、
農水省 の、あの土地区情報っていう、でそこから今度骨抜き、除骨やね、それが入るところから今度厚労省に管轄に変わって食品衛生法適用になるんです
よ、ね、はあ、なるほど、
だからこの違いにまずあの分類されていきますわ。牛が生きた状態で出荷されます、はい、土地区解体される、ここはあの農水管轄で、これマジごとったらごめんやで、多分僕それで追ってると思う、
はい、追ってると思う、合ってると思う、
追ってると思う、はい、で衛生法になりますよね、
はい、
そこから骨が抜かれて、はい、あの真空パックにされたやつが箱に入る、あの骨、昔やったらね、もうまな板の上で骨抜いて、そこからスライスしたり切ったりしょったんやけど、これ、あんまりその衛生上よろしくないと、やっぱりダーティーゾーンとクリーンゾーンっていうのは分けなあかん、
なるほど、
僕らでもそうですよ、あの成形する、トリミングするあのまな板と、カッティングのまな板を分けなあかんからね、基本的には分けとく、でも僕は普通にそうやって思うし、外気に当たってる、
はい、
なまあ、言うたら、ね、その辺ブンブンハエが通り回ってて、外でこうあの PM2.5 や言うてるところにあの裸で出してる食べ物買いにくいのと一緒で、
ちょっとね無理ですもんね、
あのコロナ以降ちょっとね、みたいな
気をつけましょう、
そう、はい、それと一緒でやっぱり外気に触れてるんですよ、でその触れてるところっていうのをトリミングしてる、そこでもう一番お客さんが口にするっていう、 カッティングを行う、あるいはスライスを行うっていうやつは当然、あの分けといた方がいいよね。
そうですね。そうです
ね。そういうのに、手間、暇をこう、まずかけていく人がいりますよね。まあ、機械が勝手にやる時代来るんかな、もまないとか、ピャーって変わって。
どうなんでしょうね。来るかもしれませんね。
ありますね。で、そっから、まあ、カッティングして、なら、まあ、私らの言うたら、まあ、あの、ザ肉や D のところっていうのは、そういう食肉を食べ物というか、食べやすい状態、ステーキにしたり、すき焼きを、しゃぶしゃぶ用、焼肉っていうのにする。
はい。
で、あと食卓やね。
はい。
ここで問題なのが、あの、飲食店に渡すとね、はい、調理しますわ。
はい。
いろんなね、調理。はい、あの人たち免許持ってるから、料理じゃなくて調理なんですよね。これ焼肉屋さんとかに渡すとね、カッティングして入って、お客さんに渡すんやけど、はい、料理。要は焼いて食べるのはお客さんなんですよ、
はい、
それがこれ前回の話につながっていくのね、
はいはい、
だから食卓にうちらは結局そこから丸投げなんですよ、だから結局は全部行き着くとこそこになる食卓までっていうのは私らができる食卓までいうのはそこに焼きに行ってあげへんでみたいな、
自分でやらないといけないですけどね。
そうそう、だからそれを焼きに行くでっていうイベントをやったばっかりにこの暑い中、あの姫路行ったり三田で焼いたりみたいな話になってるってそういう話です
ぐろっとしてもらって戻ってまいりました。最初に、
はい、
でその疲れがまだ若干
残っててオリンピックも見てへんでっていうそういう話です。
そうです、ね、
全部つながります。
今日もぐるっと回って、ね、ぐるっと来ましたけど、次回もじゃあ、ちょっと深掘りを、皆さんのメッセージを、
質問できれば欲しいです。
いただきたいですね。
その中から抜粋して順番にお答えするっていうので、深掘りしていくっていうのがやりやすいかなと。
そうですね。楽しい質問から、これきついな、いうのまで。
どっちも基本チャレンジャーなんで。
D さんはチャレンジャー。わかりました。皆さんの質問ね、疑問質問お待ちしております。
はい、
ということで、今日もですね、テーマは一応牛の品種と特徴、和牛と国産牛の違いということでお話を深掘りしてまいりました、
はい、
皆さんのメッセージもお待ちしておりますので、ぜひハニーエフのホームページメッセージフォームからお送りください、ゲストということでザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
レッツ追求ザ牛肉、次回もどうぞお楽しみに。